もうだいぶ押してはおりますけれども、ここで最後にですね、締めくくりのお話をお伺いしたいと思います。株式会社ライフコーポレーション代表取締役会長兼 CEO、 そして消費税を考える国民会議ですね、もう会長でいらっしゃいます、清水信嗣先生より締めくくりのお話をいただきます。
外国が持っているのはわずか 5% ぐらいで 95% 5% 日本国民が貯金をした銀行が引き受けてるわけですから、国民が持ってるんですよ。それからね、ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、私はね、ざっともう何べんも言って自分でね、国際免許を取ってますから、行った先で車運転してね、その国をね、端から端まで見てます。日本のような産業はどこにもないんですよ。ギリシャへ行ったらね、アントニオの王冠の上に神殿、古い古代の神殿の柱がある。アテネの街にね、国立博物館で古いものが飾ってあるわけです。国中発祥って産業、製造業も何にもないんです。イタリアもね、2年前もまた行って2週間ほど車でずっと回りましたがね、工場のあとはね、オリーブオイルの農園とね、それを仕事、油工場くらいです。自動車、組み立て工場、手作りの工場はありますけど、日本のようなね、大工場、大産業、どこにもない。だからね、何にも心配がらない。財務省も、海外的には日本の財政が健全だと言ってるんです。そこは国民に対してはね、もうまるで脅かすような話をばっかりして、それで増税がいる、あるいはプライマリーバランスが早く取らなきゃいけない、全然ね、心配ありませんが、日本のようにね、こんだけ立派な製造業、産業、ある国はね、とんでもないですが、アメリカの借金はね、2009年の借金が、12兆5000億ドル、当時のお金でね、1500兆の借金あって、日本よりね、3年前ですから倍近い借金がある。それから海外債務、よその国から借りている借金がね、約300兆円ある。日本はね、世界最大の債権国です。270兆ね、世界に貸してる。それから外貨準備高もね、先ほど藤草さんがいろいろおっしゃったけど、約ね、160兆やったの。そのうちまあ60年くらいがね、円高で減っちゃったの。だけども日本のね、資産というのはね、高速道路、あるいは、新幹線、あるいは空港設備、社会資本、それからね、国民のまあ先ほど申し上げた金融資産、国民の持っている不動産とか資産、あるいは企業の資産、これもね、日本の製造業の資産、三菱地上工や新日鉄やね、住友やね、もう大変な資産持ってる。だからね、国民に嘘を言ってたら、もの騙してね、脅かしてね、それで税金を上げるという、こういうやり方がいけないと言ってる。税制国民会議の議長をやっておるし、あるいは日本戦争協会の会長もやっておる。それから先般作った、国民生活産業消費者団体連合会の会長もやっております。それでいろいろね、私はもう本当に焼け跡のね、今から66年前の敗戦の時に、私は天皇陛下の命令で復員して帰ってきたら、ネグリーも焼かれておる、両親の、お店も焼かれておってね、それで昭和20年8月29日の晩からずっと防空壕で生活して、大阪の雨が降ると東海道線のガード下で戦災孤児と一緒に生活をしながら食料品の運び屋をやって、今日本一の食品スーパーを経営することになりました。ですがね、皆さんね、日本はね、今本当にね、世界一ね、贅沢な生活してんですよ。我々が戦争終わって帰ってきた時は、日本中の150主要都市は全部焼けながら、東京も何もなかったんです。大阪もなかった、横浜も主要都市150カ所、アメリカはマイバン、マイ 50万人で陸海軍の将兵と朝鮮、台湾、あるいは満州、あるいは中国、その他の欧米在外日本人が帰ってきて、皆さんで住む家もない、食べるものもない、働くにも会社も工場も商店も何もなかった。それを我々の仲間はね、一生懸命にね、アメリカ占領軍が7年間本当にむごい占領をやった。その占領の中でね、吉田茂という日本の政治家、まあ畑間先生のおじいさん、それから岸信介、それから池田隼人、佐藤栄作、田中角栄、あるいは福田赳夫、大広正義、中曽根康弘、この辺まではね、日本の総理大臣しっかりしてました。その後はちょっとね、もう日本が豊かになった。昭和43年、今から43年前、今昭和86年ですから、43年前、日本はね、青函に一体になって、あの敗戦から立ち上がって、世界第二の経済大国になった。それで、その後43年間、世界一の裕福なね、いい生活をして、平和が続いて、墓が緩んじゃった。それが今の姿。それでね、私は人口が増えて、戦争終わった時の人口は7200万人だ。今は1億2600万人だ。まあね、しかも年寄りが増えてきてる。まだ、ね、生活に弱い人も出てきてる。この人たちをね、助けるために、面倒見るためにね、消費税 5%、10% に上げるのはね、私は必要あると思うし、賛成ですよ。ただし、優先順位が、一番に今やらなきゃいけないのは、東日本大震災の復興ですよ。まだ34万人の人が、稼いで住宅で帰れずに困ってるんですよ。で、この人たちを助けなきゃいけない。それから電力問題もね、先ほどちょっと植草先生におっしゃったけど、これはね、もう会社構成表をかけてね、すっぱだかにしてね、本当の姿で、それで改めて経営をね、やるべきで、これはね、今、その、青函民病ですね、このぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃのままでね、あの経営をいくら改善したってね、だんだん公的整備をかけて、そして本当の姿にして再建しなきゃいけない。まして、この4月からいわゆる商業、工業者、製造業に対して 17% の値上げ、一般家庭にはね、10% の値上げを7月からやる。自分たちの中身はね、何にも見せない。これではね、それはもう承知できない。しかも、原子力発電所のね、再発電をやるのを、これをね、安全性を、安全性って言うなら、もし事故起こったら全部国が責任持つと。国民にはね、一切迷惑かけない。言うだけのことをね、きちんと法律で決めて、それから動かすべきでね、あんなね、ずっと半端な国家の国家で動かしていけない。ということをね、申し上げて、今日の植草先生のお話。
素晴らしいお話を聞いている中先生方にもう一度大きな拍手をお願いします。皆様本日は長時間本当にありがとうございました。だいぶ時間が過ぎてしまいましたので申し訳ございませんでした。これにてお開きとさせていただきます。時間も遅くなっております。どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。